今日はゼカリア書の第4章です。このところには神殿を建てる力のことが語られてあります。一節に御使いが私を呼び起こしたとあります。私は眠りから覚まされた人のようであった。もう起こされてまだ意識がはっきりとしていない、ぼーっとしているような状況であったと思います。その時にその御使いがあなたは何を見ているのかというふうにゼカリアに尋ねたわけですけれども、彼が見たのはこの金でできている一つの燭台ということを彼は言っています。そしてその燭台には七つの灯火皿がある。もちろん燭台っていうのは周りを照らすものであるわけです。しかしこれは一つのことを象徴しているのではないかと思います。おそらくこれはイエス・キリストの一つの姿ではないかと思います。なぜならばイエス・キリストは私は世の光である、そのように言われたわけです。私たちのこの光、それは物質的な光というよりは自分自身の内側を照らしていく、自分の心を明るくする、イエス・キリストが私たちを励ましてまた力を与えてくださる、その光があることによって私たちは見えなかったものが見えるようになるということがあるわけです。あなたは何を見ているのか、それは今の時代の私たちにも問われていることではないかと思います。そしてその燭台とともに3節にはそのそばには2本のオリーブの木があるとゼカリアは答えたわけです。この2本のオリーブの木は実は14節のところを見ると全地の主のそばに立つ2人の油注がれたものだ。ですから燭台は主イエスキリスト、そしてその2本のオリーブは2人の油注がれたもの。このところではすなわち総督ゼカリアと、そして先に出ていた大祭司ヨシュアのことであると思われます。で、油注がれたもの、実は旧約聖書で油が注がれてその働きに用いられる者が3人いたわけです。1人は王です。そしてもう1人は神に仕える祭司、そしてもう1人は神の預言者。この3人に油が注がれて主の働きに用いられる。ですから具体的には1人はゼルバベル、そして1人は大祭司ヨシュア、そしてもう一人はゼカリア。その三人によって実は神の神殿が建てられていくということになるわけです。もちろん人も大事であるわけです。しかしその中で最も重要なのはこの神様が働かなければ神殿は建てられないということになるわけです。六節のところを見るとこれはゼルバベルへの主の言葉だ。彼は総督で、その当時一番このユダヤの国で権力を持った人であったわけです。しかし非常に大きな困難があったわけです。七節には大いなる山よというふうに出てきます。これはもう困難の大きな山であった。周りはもうすべて異邦人。異邦人に取り囲まれて、そして妨害が起こるわけです。それはエズラ書やネヘミヤ書を見るならば周りの敵の妨害のことが記されてあるわけです。そしてこの帰ってきたユダヤの国エルサレムはどうなっていたのか、もう全く破壊尽くされていたということであるわけです。決して状況は整ってはいなかった。しかも食べるものにも窮する。ですから人々の心はもう打ち砕かれて、到底それは無理だというような状況にあった。それが大いなる山であったわけです。 しかし神様はゼルバベルへの主の言葉だ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前で平らにされる、大きな山が平らになる。ですからその困難が打ち砕かれて、もうまさに平地となってしまう。じゃあそれは人間の力でできることなのか、それは不可能です。じゃあ何によってそのことができるのか、それが6節にある、権力によらず能力によらず私の霊によってと神様はゼルバベルに言えとザカリアに命じられたということであるわけです。この権力っていうのは大勢の人の力っていうことを表していると言われているわけです。大勢の人の力でなすのではない。また能力によらずっていうのは、これは特別に優れたもう一人の人の力っていうことになるわけです。だから大勢の力でもなければ一人の人の個人の力でもない、私の霊によって、私の霊、私っていう言葉がひらがなで書かれている。ですからこれは人間の霊ではないわけです。神の霊。じゃあ神の霊とは何か、それは御聖霊であるわけです。御聖霊によって実は神殿が建て上げられていく。御聖霊のその働き力がなければ絶対に神の宮は作れないということであるわけです。霊は目で見ることできません。しかし私たちは心で感じることがあるわけです。私たちが励まされなければ物事を成していくことはできないというのは、もうこの昔のイスラエルと今の時代の私たち変わることはないわけです。神様の励ましによって私たちは教会を立て上げていくことが可能となる。しかし具体的には実際的なことをまたやらなければいけないわけです。7節のところに彼が頭石を運び出せばという言葉が出てきます。この彼とはもちろんゼルバベルのことであるわけです。9節にもゼルバベルの手がこの宮の礎を据えたとあるわけです。だから土台が据えられた。しかし完成に至っていない。もう途中で心をくじかれてですね、ダメだと。しかしまた10節のところを見ると、人々はゼルバベルの手にあるおもり縄を見て喜ぶ。それはもう一遍神殿を建てていこうとゼルバベルが決心して、そしてこのはかり縄を持ってですね、まっすぐに建てていくというその姿を表しているわけです。しかし聖霊が働かれないとゼルバベルも心くじかれて、基礎は作ったけれども立て上げる力がない、ダメだと。しかしそれを励ましてくださるのは、私の霊によってご聖霊が励ましてくださる。そして9節のところに、彼の手がそれを完成させるというふうに出てきているわけです。人を用いてくださるのは実は主なる神である。人を動かされるのは、それは神以外にはなすことのできないことであるわけです。そしてそれを実は神様は見ておられる。10節のところに、声ら7つは全地を行き巡る主の目であるとあるわけです。その灯火皿は光であるとともに、また私たちのすべてを見られる神の目である。神様はすべてを見ておられる。そしてすべてがこの神様の計画通りになっていくということであるわけです。だから私たちは自分で何かを計画するということがあるんですけれども、それはもう非常に小さなものであるわけです。しかし神様のすべての計画はこの聖書に、創世記の初めから 最後の黙示録に至るまで神様の御業が記されてある、そして私たちに実は語られているっていうことを知らなければなりません。あなたは何を見ているのか、そしてあなたはこれらが何であるのかを知らないのか、神様は繰り返し繰り返しゼカリアに語られた。最初に言った通りにゼカリア書の一つの特徴は幻にある。そして私たちも実は聖書を通して神の幻、神の計画を知ることができるわけです。でも大事なのは私たちは神の思いを、またその計画を知って主に従っていくということになるわけです。その燭台の傍らにある2本のオリーブ、この当時ではまさにゼルバベル、ヨシュア、そういう人が中心になって神殿を建てていったわけですけれども、しかし今日においては実は私たち一人一人が主の傍らにあり、そしてその御心をなすものであるということです。十二節のところに金の油という言葉が出てきます。おそらくこれもご聖霊を指していると思われるわけです。油がなければ灯火皿の火は輝き続けることはできない。それは今日私たちのうちにもこのご聖霊が働いてくださらないと、いくら自分の信仰といっても輝き続けることはできないわけです。私たちは絶えず助け主ご聖霊が働いてくださって、まず自分自身の内側にこの光が与えられ、そしてまたそれを成し遂げる原動力、ご聖霊の助けをいただいて、私たちは主の技を完成させていくものとさせていただきたいと思います。